このピレモンへの手紙というのは新約聖書の一章ですから、何やら堅苦しく思いますが、決してそうではありません。使徒パウロの涙と祈りの伝道の中で実際にあったことを記した極めて個人的な手紙、指針であります。小さな宝石のような手紙です。パウロの内面の理解には公的性質に富むロマ書よりもむしろピレモンから入れとはダイスマンの言葉であるということでございます。このダイスマンは新約聖書学者 でございました。大変有名な人です。この手紙の内容を短くまとめてみますと、ピレモンというのは、これは慈愛とかそういう意味の言葉ですけれども、善意とかいうそういう意味の名前です。このピレモンのところから奴隷の一人の奴隷が逃亡しました。このオネシモというのは有益とかそういう意味の名前ですね。まあ盗みをしたのか、主人のお金をごまかしたのか、何か知らんけれどもそういうことをして逃げ出したんですね。そしてその奴隷がパウロを慕って獄中のところまでやってきました。パウロは牢屋の中に入ってましたから、そこに訪ねてきたわけですね。そしてそこでパウロはそのオネシモを信仰に入らせてクリスチャンとしました。そして彼は名前にふさわしい人間となりました。パウロはむしろ彼を自分の膝元に置いて世話をさせたかったのですけれども、主人のオネシモの同意なしにそうすることはいけないと考えました。そして手紙をしたためました。その手紙の中で非常に大事な箇所はですね、今日読んでいただきましたけれども、そのもはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、愛する兄弟として私同様に彼を受け入れてほしいと。そしてもし彼が何かしでかしてそういう負債があれば、それを私のつけにしておいてほしいと。このパウロ自らがそれを記しますと、私がそれを返済しますと、そういうふうに16節から19節に書いています。このパウロの言葉にクリスチャンの模範的な態度を思います。このパウロの態度に罪人である人間がキリストの贖罪によって罪を許され、神に立ち返ることのできる同一の原理が示されておりまして、この点からもこの小さな手紙が大きな価値を持っているということが分かるのです。イエス様の救いはやっぱりキリストの十字架の犠牲ですね。その贖罪によって私たちに与えられて、私たちが神の子となって救われることができるのでございます。奴隷のピレモンはどれだけの金か知れませんけれども、主人の金を使い込んで、そしてまあそのために逃亡したんですね。あるいはもう出てけと言われたのかもしれませんけれども、逃亡しました。そしてそのことをパウロが知りながら、そのオネシモをクリスチャンに導きました。そしてクリスチャンになったからといってそれが全部帳消しになったんではないんですね。オネシモの下やっぱり借金が残っています。 それをパウロが自分がそれを返しますよと、まあ、その代わりにこのオネシモをもう一回あなたの家に受け入れてくれないかということを、まあ、頼んでるわけなんですね。クリスチャンになったからといってやっぱりその犯した罪が全部許されるわけではないと思うんですね。許されるんですけれども、その金銭的なことはやはりオネシモはそれを責任を負わなければなりません。それをパウロが代わりにしてくれたということですけども、これをよく考えてみますと、まあ、私も神様の前に大きな罪を犯していると思います。そうしてそれをキリスト様が背負ってくださったからこそ神様の前に出ることができるんですね。救われて天国に行くことができます。そういうふうに皆さんの心に心配するようなことがあっても、神様はそのことをすべて許して、キリストの名によって許してくださって、救いへと導いてくださいます。まあ、そういうことをこの小さな手紙を通して教えられます。このピレモンという人はコロサイの人ではなかったんですね。コロサイにはの人ではありませんでしたけれども、奴隷も持っており、また、大変評判の良い人で、まあ、財政的にも豊かな人であったのではないかと思われます。そのピレモンがパウロがエペソというところで布教を伝道しているときに、そこでパウロの集まりに来て、そしてパウロの導きによりクリスチャンになった人です。その時にそのピレモンの奥さんとか息子さんとか、その家に使われていた奴隷ですね、オネシモも参加してたようなんですね。そしてそれでオネシモはパウロという名前を知っていたものですから、自分がそういう、とんでもないことをしたときに逃亡しようとしてパウロのところに逃げていったというわけなんですね。この頃は奴隷社会でありまして、ローマ帝国には何百万という奴隷がいたそうです。そうして逃亡した奴隷は捕まるともう殺されるか、もう身体もう 手足を折られるかですね、大変な目に遭いました。そしてそのことが怖かったもんですから、まあ、ピレモンは逃げていったというわけなんですね。そしてパウロはその頃老年のパウロと聖書に書かれてますけども、書かれておりますけれども、老年とは言いましても60歳にはなっていなかったようですね。60歳になっていないなら老年というのは変じゃないかと思いますけど、それは現在の我々の考えで、当時は58、57歳でもう老年と言っていたようでございます。パウロとピレモンの関係を考えてみますと、ピレモンはエペソでパウロに導かれてクリスチャンとなったようです。いわばパウロは自分の信仰の先生ですね。それですからパウロはピレモンに対して 君こういうことをしてくれないかということを直接に頼むこともできたはずですけれども、それを頼んでいないんですね。非常に、心を低くして物事を頼んでいます。こういうところに、クリスチャンといえども非常にその態度をちゃんとしているというか、何でも許されるということではなくて、非常に心を低くしてお願いしますということを、そういう姿勢を見ることができるんですね。そのことを通して私たちは、そのパウロのそういうクリスチャンとしての態度を学ぶことができます。そしてこのピレモへの手紙という短い手紙ですけれども、奴隷制度に関してはそれを認めているんですね。現代の我々から見ますと到底そういうことは認めることはできないんですけども、パウロはそれを認めつつ、自らの解放の喜びをもってオネシモを解放せよと、自由にしてあげなさいということをお願いしているんですけども、暴力や革命によらず平和と愛による社会改良への深い示唆を示しているというふうに言われるわけです。奴隷制度に関しましては皆さんはきっとたくさんの本を読まれたと思います。私もそのマルチン・ルーサー・キングの本を2冊ばかり翻訳したことありますけど、その大変なものですね。奴隷制度は南部のアメリカにおいて黒人の人たちが置かれた地位というのは随分なものでしたけれども、パウロの時代もよく見たことがあったんですね。それに対してパウロはそういう暴力とか革命とかそういうことによらず平和と愛によってその奴隷となったそのオネシモのことを心から考えました。そしてこのことによって少しずつ社会が変わって、奴隷制度というものはなくなっていきました。そういうこともこの書物から教えられます。かつて社会党の十字架委員長と言われた川上丈太郎という人がいました。この川上丈太郎は1965年に亡くなった人ですけれども、東京に生まれた人でして、お父さんが材木商をしていたんですね。そのお父さんはクリスチャンでした。それで子どもの頃からそういうクリスチャンとしての影響があったんです。中日戦争の時に事情視察のために中国に行きました。そして北京大原を経て石化荘というところに行く途中、戦争のために伝道ができなくなって帰国途上にあった英国の若い宣教師さんに出会いました。そして川上は別れる前にポケットに持っていた小さな新約聖書を渡しまして、一つ御言葉を書いてくれないかということを願いました。そしたらその宣教師はそれを見てそれに応じまして、ヨハネの手紙1章第1-3章18節、子たちを口先や言葉だけではなく行いをもって誠実に愛し合いましょうというその聖書の箇所を書きました。これは当時の日本の中国侵略政策への痛烈な批判を含む言葉だと川上は受け取りましたけれども、死ぬまでその言葉を大切にしたそうです。 言葉や口先だけではなく行いをもって愛し合いましょうというこの聖書のこと言葉ですね。この川上丈太郎は後に社会党の委員長に推挙されたときに、委員長は十字架を追っているものであるということを言ったので、十字架委員長というそういうふうなあだ名をつけられたそうです。私たちもこのピレモンへの手紙を通して、大変短い手紙ですけれども、パウロが言葉とか口先だけではなくて行いをもってその一人一人の信徒に対したということを、模範を示したということをからいろいろなことを学ぶことができると思います。教会の人間関係もいろいろとございますけれども、神様を中心としてお互いに礼節を持って、このパウロのように振る舞うべきであるということをも学ぶことができると思います。一言お祈りをいたします。天の神様、どうかこの敬愛する筑紫の南キリスト教会の方々の上に神様のお守りがいつもございまして、このクリスチャンの少ない日本の社会ですけれども、それぞれ大切な責任を持っておられますから、神様が一人一人を祝し豊かに用いてくださいますように。そうして私たちもイエス様によって救われたものですから、その感謝の心を持ってお互いにお付き合いすることができますように、すべてのことを守って導いてください。感謝してイエス様の名前によってお祈り申し上げます。アーメン。